今日の水戸黄門様は、先週に引き続き春日大社宮司賀山の院広忠先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週聞かれた方は、宮司をなぜ私がこのラジオに出て欲しかったかって、一番大事な、私は別に右翼でも何でもないですけれども、日本っていう国を今若い子がですね、もっとやっぱり日本っていいなって、日本って本当に素晴らしい国やなって、実は若い子がそう思うことから始めんことには日本の経済っていうのは元に戻らない、やっぱり自分のその国にもちろん愛着、歴史的な素晴らしさ、でそれがそのまま自分らに対する自信、で今ね、問題になってるのは教育自体が、まあ船田はじめさんも、まあ、学校経営者ですけど、あの人がいつも嘆くのは、豊かになった日本から海外に出る子が減ってくるんですよ。普通国が豊かになったら海外に出て行って海外を学んで、その力を自分の国に生かすっていう、留学生減ってるんですよ。これはね、やっぱりね、もう一度宮司のように本当に日本の中枢の中を生きてきた地位を持ってて、それで今、日本の脈々とそれをね守ってる古い、やっぱり奈良の春日大社をね、やっぱり一番伝えてもらうのにはいい方なんで、で先週も言ったけど、新藤さんも私もね、宮司ファンやね。
そうなんですね。
だから、もう2時間聞いても3時間聞いても5時間聞いても聞
けるね。大丈夫ですよね。だからずっとね、喋らずにずっと聞いてますもんね。
面白いね。何しかね、我々が知ってるね歴史っていうのは、それを実験した人が書いた歴史じゃないね。というのは、その人らは別に藤原の地位じゃないねんから。
そっか、そう
ですね。例えば、例えばうちの家がお正月こんなお雑煮で、こんなもん食べてたって。
はい、
これ隣の人が見てなんぼ言うてくれても一緒やんか、そこに至ってきた本質的なプロセスっていうのは、そこの家しか分からへん。
そうですね、
だから御三家の部分っていうのは、徳川家はみんな分かってるわけでしょ、だから徳川家よりもっと古い歴史があって、日本の中枢でずっと、まあいいも悪いも、やっぱり苦しい時も生きながらえて来られた家っていうの、やっぱりね、ラジオ聞いてる人はね、宮司の話を聞くその面白さっていうのは、まあここまで前半の前振りしたらええでしょあとは宮司が
どこから喋っていただくんですか。
いや、宮司はどっからでも喋れる。
キューが出た。
どっからどうぞ
いや、あのね、今たまたまそういう藤原氏の話をされたから、藤原不人っていう人が亡くなって1300年、
そうですか。
で藤原不人っていう人はですね、まあ、鎌足の子供で、非常に鎌足ほど有名じゃないんですけども、ただ今の日本の根幹を作った人なんです。まず一つには、学校の教科書で習うのは大法律令っていうことですよね。まあ、すごく雑白に言うと民法と刑法みたいな、まあ、行政法なんですけども、そういう法律で国が運営されるということを作った人で、それからもう一つは、いわゆる和同開珎、これはいわゆる貨幣経済を作ったんで、法治国家を作り貨幣経済を作った、で法治国家の中には、実は大蔵省ってこの時でいるんだ。だから今の官僚制度はこの時に完成するんだ。まあ、これは行政法に成り立って作られるんで、で今度はいわゆる中国と白色の絵があったんで、もう一度海外との交流をして、自分が自ら出て行って、いわゆる中国の使者を接待する。で当然都を平城京といういわゆる、まあ、グローバルスタンダードな形にする。それから日本書紀というのを作らして、これも変なんですけども、中国の正史っていうものと同じ形で作るってことは、それだけの国家的文化を持った国であるということで、でも結果的には日本は実は3番目ぐらいだったのが、いやこれはもう日本は素晴らしいから2番目であると、中国の、 そういうことをが出来上がってる。だからこの人が作った法治国家、貨幣経済、官僚制、それから外交っていうものが実は現在の日本につながっていく、まあ、その人がちょうど1300年経ってるということ、うん、だからこれは先ほど高橋さんがおっしゃってるように、やはり日本の歴史の中でこの時代からいいものは取り入れて、
はい、
自分の中で咀嚼していく。これはまあ一言で言うと自動車なんかそうですよね。日本人が考えたものじゃないけども、うん、実は今世界で一番品質がいいのは日本の自動車であると、うん、まあ、これは日本の努力というものがもうその時代から1300年前からずっと脈々と。でもう一つ私がよく話すのは、世界で日本人が当たり前だけど世界では絶対にできないようなこと一つがあって、それは列車が定時通り走るってことですね。これはね世界中どこにもないんですよ。でも日本人はそんなことは日本人にとっては当たり前なんだけど、世界中どこの国の人も努力はするけど絶対にできないんですよ。だからそれはねやっぱり日本人のそれぞれが持っている個人の能力の高さっていうのはこの歴史文化の中で積み上げられて作ってきたもので、
うん、
一朝にしてできるものではないと、
はい、
まあ、その歴史っていうのはやっぱり日本人のやっぱり素晴らしさなんじゃないかなと思いますよね。
うん、
で今の話でもね、
ええ、
私とか新藤さんがしたらね中古品なんだよ。そやけれどもね、僕今の説明でもすごいな思うのは、宮司の先祖の不死徒さんから話してくるわけ、
そうですよね。
これ他の人間できへんよ。東川さんがこれしたら何嘘言うとんねんってなるけど、ね、ちゃんとほら一番最初のこの日本の体系のもとを作った、
はい、
もうその時から藤原家っていうのは中枢で走ってくるわけや。
うん、
そう現実に僕は不死徒さんっていう人の凄さっていうのは、うん、若い頃ねあれ不思議に思ったんですよ。なんでか言いましたらね、日本書紀ってね割とまだちょっと生死に近いもんや、ね、
うん、
ほぼ同じ時代にね古事記も作って
ん、 ありますね、うん、
あんまり変われへん時期にできて
ん、うん、
でこういうことをね日本のね歴史ってあんまりね子供に教えへんね。
うん、
そこにねやっぱりねこの藤原家の凄さがあるわけやんか、
うんうん、ね、そういうことを残していこうって思われ
たわ
け
ですね。うん、いやそんなよりもっとすごいのは、うん、この日本書紀によって聖徳太子が出てくるんだよ。
あ、
うん、聖徳太子っていうのは馬江戸さんで、
うん、
この人当時の中枢に住んでないよ。
そうなんですか。
それは法隆寺のあの辺に住んでねえから、
うん、
家も、
うん、
本当は都に住んでなあかんやんか、
うん、
一応建前は摂政と言われてんねんから、
はい、
それ現実にあの不死徒さんが編纂した日本書紀の時代に天皇家の制度の中に摂政いうのはないねん、
ない。
ということは摂政してたいうことで出てる聖徳太子さんっていうのは、
うん、
その段階でおるはずないわけでしょ、
うんうんうん、
ましてこの離れたとこ住んでるって、あこなんであこ住んでるかって言うたら大阪の港に出るの便利やから住んでるわけ。それ今でいう外務大臣的な仕事してるわけ、
うんうん、
それ実は外務大臣の仕事してる聖徳太子さんが政治の中枢にいた不死徒さんっていう人が私は作った人や、は
あ、
本当は藤原不死徒さんっていう人がプロデューサーやと思いますよ。
あの聖徳太子っていうのはね、和をもって尊しとしてね、海十二階っていうのを作ったようにな人なという歴史上のことがあるんですけども、実は彼仏教者ではないんですよね。あの人は神道なんです。
あ神道
だから、あそれは今いろんな書物にいわゆる天皇からまず神道、まあ、当たり前の皇族は全員が神道ですから、
はい、
仏教は当然外来はあの外国から入ってくる後からのものですから、
うんうん、
その時点では神道であると いうことで信徒を大切にしなさいと。ただ哲学、
はい、
いわゆる思想的な哲学として仏教のことは素晴らしいと。ですから、いわゆる聖徳太子は神道であって仏教哲学として、まあ、あのいわゆるその奈良のお寺南都七大寺も皆さんはあまりご存じないかもしれないですけども、お葬式しませんからね。当たり前ですけども、
実は
学問寺ですから。だから大学なんですよ。
大学、
お葬式をするように仏教がなんだ、もっと後の時代ですから。
ま
あ、そういう意味で言うと入った時にはいわゆる悟り、まあ、真理を求めるって、もともと諮問必要っていうことからね、仏者が始まるんですけども、その中ではいわゆるそれ素晴らしいというふうな哲学をしていた。だからね、この間ちょっと法隆寺の大野さんっていうねトップの方亡くなりましたけど、すごく親しくて、
うん、
いつも公安に対談で呼んでもうたら、
うん、
私は神道の話をしてほしいと、
うん、
聖徳太子は神道やったというふうなのはと、あの法隆のトップの大野さんだった、まあ、ちょっと、ね、だからそういう意味で言うと、いやそれがね日本の歴史なんで、
うん、
こう もうちょっと時間をもらって少し一言言うと、その仏教っていうのは日本に伝わった時に足立の国の神っていうね、
うん、
外国の神様って、
うん、
だから八百万の神様の中に新しく一つの外国から素晴らしい神様が加わると、
うん、
だから神道として始まる。
なるほど。
だから日本で最初にお坊さんになったのは禅心にって阿弥さんなの。
阿弥さん、
それはなぜかというと神様の世話の巫女さんだから。
あ、なるほど。
巫女さんだから最初の日本最初の出家者は女の人だ。
なるほど、なるほど。
そういう意味で言うと神道として入ってきたのが仏教の一つとして、
は
い、で日本はヤールズの神さんなんで、いろんな神さんがおられるので、うん、その中にまた一人ありがたい神様が加わったっていう。
なるほど。
だから宗教戦争がない日本に、
うん、
それは、まあ、もう一つそれから言うと、だから例えばキリスト教もイスラム教も私素晴らしい宗教だと思ってますよ個人的に、うん、ただ例えば朝、まあ、春日大社にお前に来た、うん、まあ、住吉さん、ここは確か生田さんに行った、
うん、
ほんじゃあ、ね、明日、まあ、言ったら東大さんに行く、
うん、
それから、まあ、いろんなお寺に行く、全然不思議じゃないでしょ。でまた伏見稲荷に行く、
はい、
こう外国でですね、今日イエス様のとこへ行って、うん、手を合わせてお願い事をしました、
うん、
もう一つやから明日モスクへ行ってですね、イスラム教神さんにお願いしようかな、
うん、
そんなんしたらね、お前何を考えてるんだと、
うん、
外国はやっぱりねイエスかノーなんです。
なるほどね、なるほど。
日本の場合はだから白黒がはっきりしないんですよ。
なるほど、なるほど。
あの人とあの人悪いとこもあるけども、ここにこの人ええとこもあるって言ってグレーゾーンなんで、
あ
ー、割とね日本ってグレーゾーンでね、それは非常に寛容性のある優しい考え方で、それを白黒をはっきりさせなきゃいけないっていう思想的なものは、まあ、生活が厳しい砂漠の中の信仰であるとか、
うんうん、
ヨーロッパの、まあ、もともとイエス様はね、まあ、イスラエルにおられたわけですから、
うんうん、
まあ、そういうところの信仰で、日本っていうのは実は非常に古くから豊かだったので、
うん、
寛容性がある、
うん
う
ん、
そういう意味で言うと仏教っていうのは神道と違うように思われがちだけど、神道の一部として入ってきて長い間神仏は集合、先ほど神仏集合ったら、うん、とか言われてあげましたけどね。
ね、まさかお寺と神社がね、うん、
どんな状況にあってもいつもシンボルとしての天皇っていうのを、
ええ、
誰も犯さんといるわけですよ。
そうですよね。
信長であろうが足利であろうが、みんな天皇を犯さない、
守ってきてるんです
よ、ね、今も続いてるわけでしょ、
うん、
こんなね珍しいね考え方で、これはねやっぱりね日本人の特性なんですよ、
うん、
それをね極端に否定することもないし、また極端に肯定する必要もないと思うんです、
うん、
でもねすぐに何か言ったら、これはねその天皇家を肯定するやつを右翼でね、天皇家を否定するのがみたいなね、したとね、一つだけ僕ねすごいなと思ったことがあるのはね、
はい、
天皇家に近いイメージってやっぱり神社なんですよ私らはね、
うんうんうんうん、
そしたらね武家とか古代の戦争においてね 神社焼いた侍ってほとんどいない。
あ、
みんなお寺は焼くんですよ。
そうですね、確かに、
うん、お寺は焼くのに宮司あれなんでお寺は焼いても神社を武士は焼かなかったんですか。
まあやはり武士っていうのは命をかけて戦ってるんですよね、
うん、
だそういう意味で言うとやはり仏教っていうのはどう、私はあの先祖は仏教のお坊さんいっぱい多いわけですからあ、そういう意味で言うと仏教はすごい素晴らしいと思うんですけど、仏教っていうのはやっぱりね、自分が現世で救われるとか、あ、そういう哲学的なことであるとか、ちょっと親しみがある、近い距離がね、
うん、
で神っていうのは自分たちの人知を超えた向こうの先を支配するものなんで、武士は明日どうなるかわからないか戦ってる中で、うん、その目に見えない、仏教ってブッダのまあ像があるので目に見えるわけですね、うん、神様って目に見えないから、
うん、
より自分たちが明日の命をかけるものも目に見えない、うん、その時になってみないと戦場はどうなるかわからないわけで、
うん、
その目に見えないものっていうものへのやっぱりご加護だから逆にそれに裏切られる恐れっていうものが多いんで、
うん、
神様に火をつけたらやはり自分たちがこれから合戦していく中でやはり自分の行為に恐れがあるので、まあ、それが神道だと。仏教の方がもうちょっと身近な部分、それは目にも見えるのでちょっと分かりやすいから、逆に相手がそこへ何か何かしたとしたらそれごと焼き打ちた、まあ、もう一つ言うとちょっと政治権力とくっつくとこがあるので、まあ、どうしても敵側にもつきやすいっていうのもあるんですけど、でもそこら辺は目に見える信仰と目に見えない信仰の違いなんじゃないかなと思うんですよね。
例えばあの信長が比叡山は焼きますよね、
はい、
そうすると自分がいざなった時に桶狭間に向かう時は、
ええ、
飛鳥神宮に参ってから行きよるわけです。神社にちゃんと神さんにお祈りしてこれで俺ら勝ったって部下に言うわけですよね、う
ん、ちゃんと信仰してますね、
う
ん、
やっぱある程度モチベーション上げる一つの手段として神っていうのが、まあ、ある種の利用価値があったんでしょ
う。
さら先ほど宮司おっしゃったみたいに仏教は政治権力で動くとこあったんで、さら敵対した比叡山を焼き打ちする、
うんうん、
そういう面で僕ね、さっき話聞いてて今度ね新道さんとね何をするか決めました。
何をするんですか。
神社へ始めます
ご利益なさそうです ね、 ねその神社
何言って神道さんご利益あるで。
あるんですか。
すみません、売れへんタレント売るよね。
あ、それはじゃあ芸能人向けの
そうやタレント神社ええねこれ。
でも宮司のお家ってね、もうこれだけ、ね、長い歴史があったらね、ご結婚の時とかってどうなるんですか。
私はね、まあ、正直なこと言って、私は別に普通に付き合ってた普通のはい、彼女と普通に結婚しました。
あ、恋愛結婚なんです
か。普通にしました。
お見合いとか
はなしなかったですね。ただあのまあそうでしょうね、まあ、時代もあるでしょうし、
うん、
まあ、うちの父は非常に開明的な人だったし、まあ、うちのおじいさんは貴族委員でしたんですね、
うん、
でもうちのおじいさんの貴族委員は実は関東大震災の絡みで亡くなったんで、父はまあ母子家庭で育って軍隊へ行って、で戦後は焼け野原になって、戦後はまあ国からあの戦前までで年が30までいったら貴族になりましたけど、20代で戦争が終わって兵役が、まあ、兵役っていうか戦争が終わったら兵隊解散しますから、うんうんうん、そうなったんで学校の教師をまたやっていくということで、だそういう意味では割と波乱万丈、実は母親はもっと波乱万丈だけどここで話しませんけど波乱万丈なんで、ですからそういう意味で言うと、まあ、母も大きな武士の家だったんですけどね、でもだからそういう意味で言うと、まあ、ある意味家のことは大切にする、
うん、
まあ、私毎日仏壇を拝みますから、もちろん先祖は天皇陛下もそうですけど9割8分はお坊さんですからね、はい、出家してね、ですから私はあの毎日戒名を、平安時代からの戒名の人月命日呼んできますから、
うん、
先祖っては大切にしてるんですけども、やっぱり、自分の生きる道はやっぱり先祖を大切にしながら自分で考えなさいと、
うん、
だから結婚に関してはそういう意味ではあの珍しく 何も他のこともあんま言わない人だったんですけど、はい、非常に怒られることありましたけども、でもまあでもまあそういう意味ではなかなか頭のいい、いい父だったとは思いますけどもね。
やっぱ結婚式は新式ですか？
これね、
はい、
結婚式はね当然新式なんですけど、もっとすごいのは、はい、お葬式が新式と仏教の両方者が、うち菩提寺がいくつもあるんだよね。菩提寺のうちの墓しかない寺もあったりするから、当然ね、お坊さん来てもらわなあかんし、でも現職の宮司が死んだんで新式でもやらなあかん。前半が新式で後半お坊さん出てきて、お経を打うちの父親と母親のお葬式だったん、あ、特に母親の葬式がそうだったんで、まあそれは世の中ではなかなか見たことないようなお葬式、
ちょっとないですね。
この質問でけんのは、結婚の質問を平気でできるのは女性のテラサーちゃんだけやで、俺らが変に聞いたらもっとゾクゾクしくなって、
いや、
まあ、奥さん美人とか奥さんどうとか、ね、そういうふうになるけど、
そっち方面でやっぱり
その辺上手に聞くな。
いやいや、もうね、そのまさか恋愛結婚と思いませんでした。いや、
最後ね、今のね、この今の宮司が話してくれはった話が、宮司の人となりをこの2週にわたって聞いてきた、
はい、
下げとしては一番いい下げやね。
そうです、
ごく普通にの視野で社会見ていただいて、うん、それから春日大社っていうのは霊験変えて新たかやね、
うん、
差別もないしフェアな感じで、
うんうん、
今年どんどん皆さん、
はい、
私の代わりにちゃんと賽銭箱にいっぱい、はい、入れて行ってください。
鹿がお出迎えしますね。と言いますか、神の使いですので、鹿がお出迎えします。
宮司さんが会長やね、
そう、鹿ね、
名誉
会長、まあ、うちの鹿コンシェルジュみたいなもんですから、
すごいね。
たまにお尻噛まれます
けど、それはね、嫌がらせするから。
餌持ってたら、
餌持ってあげへんかったらなんでくれへんの言うて、そう、お尻噛みますよ。
それでですか、
まあ、可愛い人のお尻よく噛むんです
けど、ね、いやでももう本当ちょっとずつあげたいのに。
今日は最後の尻でうまいことまとめて終わらしますんで、
いい感じでまとめていただきまして、はいはいはい、ありがとうございます。今日の水戸黄門様は春日大社宮司加山の院広忠先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺沢奈々子と
加山の院広忠でした。